文化系トークラジオライフ。文化系トークラジオライフ。今日は4月17日、日曜日、ということで、来週ね、4月24日の、深夜に放送される生放送の予告編ということなんですが、大変、私事で恐縮です。私、本日で46歳になりました。ありがとうございます。
おめでとうございます。
そうだ
ね、おめでとうございます。
誕生日なんですね、今日僕。もうね、だんだん自分の年齢もよくわからなくなってきますけど、この年になると、そんなわけでですね、誕生日にもかかわらず、ここは自分の研究室に休日出勤して、この時間まで、この時間今5時ぐらいですけど、この時間までずっと、打ち合わせを経まして、来週のね、テーマも決まったということで予告編をやっていこうと。いうことになっております。もうね、最近はもうこの予告編をね、やるのも、ほとんど脳原稿の状態で、はい、始めますみたいな感じになるんで、何喋ろうかと思うんですけど、今日はね、話題があってよかったです。さて、今日予告編、やっていく、一緒にやっていく人たち、打ち合わせは何人か他にも、いたんですけれども、紹介していきたいと思います。まずは、塚越健二君です、ということで。
はい。どうもです。こんにちは。塚越です。
今日ね、塚越くんの肩書き情報社会学者だっけっていうのを紹介しなかったんですけど、それはちょっと伏線なんですよね、この後のね。
いろいろ考えるところでね、今日の話につなげたいと思います、ね。
何と呼ぶかみたいな話がちょっとさっきも出てたんでね、ありますけれども、今日は肩書きあったりなかったり、飯島さんよろしくお願いします。
お願いします。
そして、続きまして、これまた肩書きなしで斉藤哲也さんです。
斉藤です。よろしくお願いします。
もはや、でも斉藤さんも肩書きをつけた方がいいのか、つけてもわけわかんなくなるのか難しいところですけど、最近は、ね、僕ふっとこうね、哲学者の対談みたいなのを読んだら、構成してるのが斉藤さんだったりとかして、
あ、
よくね、お名前は見るんですけど。
ありがとうございます。
編集者って肩書きになったりしてますけど、編集者の仕事って言ってどこからどこまでなんだみたいなね、感じだったりしますが、ぜひちょっとその話も後ですると思いますけど、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、で、声出せるかわかんないですけど、回線状況が微妙なので声出せるかわからない、長谷川黒幕も、
はい、いかがでしょうか。音ずれてますか。大丈夫ですか。
大丈夫です。今のところ
ちょっと大丈夫です。
はい、じゃあ画面消して音だけにしておきます。
はい、ということでね、今日はこの3人、と一緒にやっていくということになっておるんですが、毎回予告編はですね、前回の振り返りからということになっております。前回のラジオの方の放送がですね、2月27日、2月末でした。日曜日25時からという放送で、タイトルがですね、いつの間にか消えたあれ、意外とまだあるあれと。ということでね。なんかこう、いつの間にかそういえば気づいたらなくなってたなとか、なくなるって言われてるけどなくならないなみたいなものとかについて、いつもの通りワイワイと議論というかね、トークをしまして、本当に幅の広い話題になったんですけれども、今回もベストメール紹介しましょうかね。メールがね、もう本当にたくさん、そしてまた割とこう、長文のね、気合の入ったメールもたくさんいただいたんですけれども、前回、2月27日の放送、いつの間にか消えたあれ、意外とまだあるあれのベストメールは、
じゃん、
八五郎さん。おめでとうございます。八五郎さんのちょっとメール紹介させてください。はい。さて、私は普段仕事をしながらテレビの音声を流しっぱなしにしているのですが、一昨年のコロナ禍以降、在京テレビのニュース番組は毎日午後4時45分にその日の東京都の感染者数を発表するようになりました。そのため夕方にテレビからニュース速報を知らせるチャイムが鳴ることで、あ、そろそろ5時かと思うようになってしまいました。そんな中、今回のテーマであるいつの間にか消えたあれで思い出したのが、都内の空間線量の報道ですということで、東日本大震災のね、後に、空間線量の報道がずっとあったのが、いつの間にかなくなってたなという、話を紹介して、もらった後で、毎日様々なニュースが起き、我々はその都度新しい言葉を知ることになるのですが、同時にそれまで当たり前のように使っていた言葉もまた記憶の奥底にしまい込んでいることもまた事実です。 ですが、そのしまい込むきっかけが問題の解決ばかりとは限らず、新たな問題の発生によってそれまでの問題をなかったことにしてしまうことの方が圧倒的ですということで、まあ、この後も少しメールは続くんですけど、まあ、実際問題、いいことか悪いことかはわからないですけれども、私たちはおそらくこう1月2月ぐらいに一番気にしていたニュースの話から、今、まあ、3月4月と全く違うニュース、国際情勢のニュースを毎日見聞きして、そちらの方に関心を向けているかもしれないですよね。で、例えばそのコロナのニュースだったり他のニュースもそうですけれども、まあそれがその関心を持たれなくなったからといってなくなっているわけでもないし、関心を今ね、そのウクライナの問題に寄せていたとしても、じゃあシリアの時にはとか、クリミアの時にはとか、まあそういうことを僕たち同じようなね、テンションで気にしていただろうかっていうことを考えると、まさにね、その本質的なことをついてくれたなと思いますし、このなくなるっていうね、ことのテーマのね、奥にある、その気にしなくなるという感覚に気づかされた点、すごく鋭かったなというふうに思いまして、今回ベストメールというふうにさせていただきました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
ございます。
ねえ、もう、こんな感じで、毎回毎回、本当になんかこう、軽い話をするのかと思いきや、深い話をしてみたいなね、ことが繰り返されておりますけど、その後、あれですか、3月はイベント、あったんですよね。
そうですね。はい。3月25日にですね、また、バリューブックスさんの、スポンサードで、B&B でですね、イベントをやりました。今読む本って書いて、今読む本、2020年春、今こそ読み直したい本というタイトルでですね、まあ、この時期だからこそ、もう一回、読み直したい。そういう本についてみんなで、トークして、まあ、かなり盛り上がって面白かったんですけども、こちらはですね、今その、イベントのアーカイブ動画、をプレゼント、にした、古本買取の、特別キャンペーンをやっております。ツイッターでも、お知らせしてますし、その LIFE2112 っていうその、申し込みコードを、書いていただけると、様々な、特典がありますので、そちらの方もぜひ、
バリューブックスさん、
ね、バリューブックスさん で、はい、やってください。
で、あと4月27日まで、はい、B&B さんの方で動画だけ買うことも、アーカイブも買うことができるということです
ね。あ、できます。はい。そうです。
PDF から、動画を27日まで販売中ですので、それをご購入いただくか、もしくは、バディブックスさんの方で、なんとその古本買取の時に、LIFE2112 というキャンペーンコードを入れていただくと、トートバッグと、さらにこの動画アーカイブを見る特典もついてしまうという。非常にお得なキャンペーンになってますので、ぜひ申し込んでください。
はい。ということでね、イベント盛り上がったと聞くとね、動画で、見てもいいんじゃないかと思った方いらっしゃると思いますし、キャンペーンの方もね、気になっている方いるんじゃないでしょうか。ぜひ、そちらの方もアクセスしていただければと思います。さて、まるでね、宣伝のような、流暢な口調でペラペラっと宣伝をこうしれっと挟みましたけど、今回は、来週のね、今、まあ、4月の17日ですけれども、24日に、放送される、ライフの生放送の宣伝告知予告ということになっております。この日曜のね、午後の時間にミーティングをして決まったタイトルをちょっとまず皆さんにお知らせしていきましょうかね。4月24日深夜1時25時から放送される次回の文化系トークラジオライフのタイトルは、これからの専門家の話をしよう。今考えたい専門性との付き合い方。ということでね、こう、専門家、専門性というと、まあ、それこそ僕なんか今ね、大学の先生ということに、なっていますし、新聞、メディア等々にやっぱりこう、社会学とかね、その他、まあ、情報家とか若者とかの専門家のような面をして、呼ばれることも、まあ、あるわけですが、専門家っていうのね、存在を、まあ、どう見るかというのは非常に難しくて、それこそ塚越くんなんかもメディアいろいろ出る中で、自分の、それ最初に言ったけど、肩書きとかさ、うん、専門性とかにちょっと困ることってないです。
いや、本当に難しいですよ。僕みたいに手庭っていうね、まあ、要するに、常勤で就職してない人間、非常勤だったりとか、あと僕の場合は白論出してないので、これも、 いろんな見方があるんですけど、僕は自分自身では社会学者とは名乗らないんですね。まあ、なんかこう呼ばれた仕事で気づいたらその肩書きで呼ばれてたとかっていう時はあまりもういちいち言わないんですけれども、自分では言わないとか、まあ、人によって考え方あると思いますけれども、そのじゃあどの立場で、僕だったら情報社会学っていうふうに言ってますけど、こう場合によってはこうメディアに出るときにはがっちり専門じゃないところもやっぱ話さなきゃいけないところがあったりするので、どういう温度感、感度で、どういう立場でどう喋るのかっていうのは結構迷うところがあったりするっていうのは、私なんかありますよね。斉藤さんはどうですかね。でも斉藤さんは、まあ、働き的に、
編集者、ライターっていう肩書きですけど、まあ、ライターもね、その、専門性のあるライターと、割といろいろ手、ブログやるライターっていうふうに、まあいろいろあって、僕なんか自分の自己意識としては、まあ人文系を中心に結構いろんなことやってるなっていうふうに思ってるんだけど、でも実際なんかさっきね、打ち合わせで早水さんが、打ち合わせの時は言って、早水さんから見ると僕は結構そういう専門性によったような、ライターとして見えてるんだっていうの話があって、あ、そうなんだっていうふうに思ったりしまして、結構難しいですよね。だからライターっていう立場で専門性をどう考えるかっていうのも、
まあ、専門性って言った時にも多分この専門って言葉のね3つぐらいの、まあ、言葉に分けられる気がするんですよ。まあ、1つはそのプロフェッショナルっていう言葉がありますよね。それからエキスパートっていう言葉もありますね。それからスペシャリストっていう言葉もあって、まあ、全部多分専門家みたいな意味だと思うんですけど、プロフェッショナルっていうのは多分その本業みたいな意味ですよね。その本職っていうのがまあプロフェッショナル。で、まあそれが専門ですってことですね。それからエキスパートっていうのはその何か分野に精通している、熟達しているっていうのはエキスパートの人っていうことになりますよね。で、プロフェッショナル、エキスパート、スペシャリストか。スペシャリストっていうことになると、こう研究の、まあ、専門分野なんかもそうですけれども、何かこう重点的にね、扱っている分野がある、なんていうのが、まあ、スペシャリストっていうことになると思います。で、例えば斉藤さんの場合は、まあ、ご本人がどう思ってるかは、まあ、わからないけど、まあ、プロフェッショナルとしては、編集者、ライターっていうプロフェッショナルの仕事があって、で、ほんで、スペシャリストとしては、やはり哲学思想の分野の、人たちとのお仕事がすごく多いので、そこはやっぱり、こう、スペシャリティを持ってるんじゃないかなと思うんですよね。で、じゃあ、エキスパートとしてはっていうと、例えばそういう、哲学思想の分野、人文系の分野の人から、話を引き出して分かりやすい文章とか企画に落とし込むのが上手いってなると、これがエキスパートなのかなと思うんですよね。
なるほど。
人の仕事はいくらでもこうやって言えるんですけど、自分について言えるかって僕は一切言えませんが。でもそういう感じで、なんていうか、こう、専門って言ってもいろいろあるよね。専門のね、扱い方がね、すごく、難しいところではあるんですけれども、今日なんでこういう話をしようと思ったのかっていうとですね、さっきちょっとウクライナ情勢の話も出ましたが、専門家っていうのをこうメディアにね、どうやってこう出て、出していくのかっていうのは結構大変なんだろうなと思うんですよ。僕なんか、まあ、塚越くんもそうだと思うんですけど、やっぱりなんか広く解説する役割の人っているじゃないですか。僕だとそのニュース解説っていうのを毎週、テレビで、関西の方でやってますけど、ニュースの解説なんてさ、もう、なんか社会学者だから何でも喋れるとかないわけですよ。
まあそうです、うんうんうん、僕も別の局ですけど、ラジオ4月からまたレギュラーになりましたけど、やっぱり解説っていうのはね、やっぱりある程度しないといけないので、そことかの時にね、どういう立場で喋るかってすごい考えますよね。
だから本当にその専門家でもないのに、どこまでコメントできるんだろうみたいなことの調整っていうのはすごくまあ難しいなと思う一方で、すごくなんていうか、まあやりやすいなと思うのは、そのニュースなんかを喋っていても、これはまあ鈴木先生には、鈴木先生なんだよ、鈴木先生には、なんかこう扱いやすい話題だろうみたいなことに結構寄せて、そのニュースをピックアップしてくださったりする。まあ言い換えると、その専門でもないことについて、やっぱ迂闊に喋らせると、 こう本人やその番組が炎上したりするよねっていうことに対して結構やっぱり感度が上がってる感じはするんですよね、うん、だからそのウクライナ情勢なんかにしてもそうだし、そういうなんかこう適当な人に適当になんかこうあの悲惨ですねとか喋らしとけばいいっていう感じでもなさそうだと。で、翻るとおそらくこれは多分コロナ禍が影響していて、やはりその専門的な知見からそのまだ起きたことのない未曾有の事態に対して専門家がどう考えるのかってことを人々がすごく気にしたし、またそういう情報がメディアにたくさん出てきたことで専門家しか知らない言葉がかなりいろんなその、あの領域にあの流通したと思うんですよね。で、こうしたその専門家の言葉とか専門家の意見みたいなものが流通しやすくなっていることや、まあ、実際に専門家と素人の間にある意見の相違や知識の差みたいなものがあらわになってきたことで、こう、まあ、専門家との、まあ、向き合い方みたいなものを考えなきゃいけなくなってんだろうなという感じはします。そういえば斉藤さんはなんかそのいろんな、まあ、それこそね、そのスペシャリティを持っている人たちをそのまあ、例えば対談とかインタビューのような形でお仕事してる人のことが多いと思うんですけど、はいはい、まさにそのそういう方々を、うん、例えば企画に入れていくとかお仕事するっていうその選定基準みたいなものって何かあるんですか？
そう、まあでもいろんなものを見ますよね。最近はその結構専門家も YouTube で話していたりだとか、うん、あとまあいろんなその朝日カルチャーセンターだとかでどういうふうなテーマで話してるのかとかって、昔に比べるとすごいやっぱりその誰かを選ぶっていう時に参考にできるチャンネルっていうのはすごい増えたと思うんですよね。だからそういうものを見て、あ、この人いけそうだなとかっていう感じで、やってますけどね。
まあそうネットがあるからね。なんか塚越君はネットで発信とかしてる？
ああ、まあ、うん、そうだな。確か、TBS だと明日のカレッジに、月に2回出てるんですけど、うん、そこが YouTube でも配信するから、必然的に触れることもあったりとかね。なんか、いろんなのがちょこちょこ上がることはありますけれども、やっぱりインターネットを YouTube 全体として、こう、難しいところですよね。専門家として、ガチガチの話をしてくれる学者の先生たちが喋ってくれるものもある。一方で、まあ、ファースト教養なんていうふうに言われますけれども、こう、すごくね、解説を上手にいろんな知識を、こう、パーッとわかりやすく教えてくれるようなものもあったりする。で、大学生の学生なんかに聞くと、まあ、専門家というふうに捉えてるかどうかは微妙なところだけれども、そういう人たちを非常に知識人として、すごく、すごいなって、やっぱり言う意見もあるということが。
まあ、実際に。いい人だよねっていうね。
皆さん、大体思いつく人何人かいると思うんですけど、そういう人たち。
あの人とかあの人とかって感じだよね。
そう。っていうところがあるので、その辺の人たちも含めると、人によってこう、専門って言われるものの、なんていうのかな、受け取り方も人によってちょっと違ってくるっていうところが、やっぱ昔みたいにテレビとラジオだけあって、論壇がきっちりあってっていう世界ではもうなくなってきているので、そのあたりのこうコンフリクトもあるし、もっと言うと、専門家の人たちが非常に重宝されたけれども、やっぱ 3.11 の時もあったみたいに、じゃあ専門家だったら全部正しいかっていうと、専門家の中にもいろんな派閥や対立や、それこそね、十数年前は、まあ、御用学者なんて言葉もありましたけれども、じゃあ、だと言ったら専門家だったら全部頼れるかって言ったらそうわけじゃない、なんていうことにもなってくると、結構複雑な様相を呈しているっていうところはあるのかなと思いますよね。
うん、確かにね、専門家を取り巻く状況っていうのが、まあ、複雑になっている。メディアとしては、やっぱりこう、炎上とか突っ込みとか怖いから、やっぱちゃんとした専門家を使いたいみたいな、まあ、そういうモチベーションがある一方で、まあ、専門家として発信している人が、まあ、みんな正しいのかっていうと、まあ、難しいところもあるっていう、そういう大きな話もありますよね。で、まあ、一方で、その今、塚越君が言ってくれたように、その専門家なのか何なのかよくわからないけども、その、まあ、カジュアルに情報発信ができるようになったことで、そのいろんなその専門家だったり、あるいは違う言い方をすると、事情通とか、知識の多い人、情報をたくさん持ってる人の話みたいなものにも触れる機会っていうのが増えてきて、一体どこからどこまでが専門家と呼べるのか のかっていうのも、ちょっとこう、はっきりしなくなってきてますよね。ありとあらゆる多分ジャンルについて、詳しい人っていうのはいるんだけど、詳しい人っていうのが果たして専門家なのかも、まあ、よくわからないし、でも時にその詳しい人が専門家よりも、たくさんの知識を持って専門家を言いまかすみたいなことも、まあ、SNS なんかでは見かけたりしますよね。
だから、そういうものを見たときに、何をどういうふうに信じていいのかが、こう、受け取る側のユーザーとして、エンドユーザーとして、結構、どうしていいんだろうって考える部分がありますよね。それはその、陰謀論みたいな極端なものじゃなくても、まあ、自分の中でどのソースをどういうふうに受け取るかっていう意味で、広い意味では、専門性とか専門家との付き合い方っていうことも考えないとならない部分があるし、まあ、あとは、これは今、そういう、こう、ネットとか、メディアの話をしてますけど、まあ、皆さん、こう、聞いてくださってるリスナーの人たちの、例えば、会社組織だったりとか、いろんなところにも、まあ、それこそ、プロフェッショナルとか、エキスパートみたいな、いろいろな、こう、役割があったりとかして、ご自身の生活の中でも、専門って何なんだろうっていうことを多分考える機会は、それこそこれから多くなりますよね。まあ、転職もどんどん増えるみたいな話の中で、専門、自分の専門みたいなことも、ちょっと文脈変わるけれど、意識する人もいるだろうしっていうところもあって、結構大きい問題だなっていうか、課題という、
いわゆるジョブ型とか言われてるやつね。まあ、日本版ジョブ型とか、いう言葉もあるので難しいんだけれども、まあ、本来のそのジョブ型雇用っていうのは、まあ、その人の、まあ、スペシャリティとか、まあ、エキスパート性があって、それを、それだけを、雇用しますよっていうのがジョブ型。っていうことだよね。だから、その、まあ、人々が、ま、さまざまな、その、ジョブがあったときに、それを、その仕事だけをして、生きていけるような、まあ、専門性を持っていることっていうのを念頭に置いているのが、本来の、まあ、ジョブ型って言われているもの。まあ、日本ではちょっと違う使い方をされそうだっていうふうに言われてますけど、たださっき言った転職もそうだし、あと、副業なんていうのもそうですけれども、まあ、何か、それを持っていると、その、まあ、仕事になるっていう要素を、持っていた方が良さそうだとも言われているし、それから去年今年あたりいろんなメディアで言われているのがリスキリングってね、スキルを、まあ、再教育しましょうってことですけれども、今はその社会人としてもうそこそこ中堅ベテランになった人たちでも、もう仕事の環境とかやり方が大きく変わってしまったので、もうスキルを身につけ直すような、まあそういう職業訓練に近いようなことだって必要なんじゃないかっていうふうに、まあ言われるようになっていて、もしかすると今までだったらその専門家とはちょっと違う、そのもう一つの言葉にプロパーって言葉がありますけど、まあ、それだけずっとやってる人っていう意味ですね。それだけずっとやってる人ではもうやっていけないので、何らかの専門性を身につけないとダメなんだみたいなことも、まあ言われるようになりつつある。まあ、僕らはそれこそ大学の教員のね、世界で言いますと、まあ以前はもうそれこそその対面授業で、まあどうやって学生を寝ずに聞かせるかみたいなね、そういうことが、まあ求められていたわけですね。で、ところがですよ、あれって、例えば90分とか100分の授業を強制的に早送りも一時停止もできない状態で聞かせないといけないから話術が必要だと。今、それを例えば動画にして YouTube に載せたら、もうどんどん無駄話は飛ばされちゃうわけ。そうすると、無駄話をせずに、コンパクトに話をまとめる力の方が、まあ、授業では求められるかもしれないですよね。まあ、そんなことを考えてみると、僕ら、まあ、それもそうだし、なんだろう、話の内容だけじゃなくて、例えばその動画編集のスキルなんていうのも、もしかすると必要になるかもしれない。僕の今、研究室からこの配信やってるんですけれども、まあ、見に来た学生が、なんか YouTuber とか配信者みたいですねって言われてる。でももう、配信、YouTube の配信をやっている人と大学教員の仕事に差がなくなるかもしれないみたいなことになっているんですよ。で、そうやって専門性もね、自分の専門性自体も変えていかないといけない、あるいは違うものを身につけないといけないみたいな、まあこともある。こういう専門家ってなんだろう、専門性ってなんだろう、でも自分もそういうの必要かもしれないという時代に、もう一回タイトル言うんですけど、これからの専門家の話をしよう。今考えたい専門性との付き合い方ということで、その専門性っていう、あるいは専門家っていうのをどうしていくんだろうね、と こういうのをみんなで考えてみたいと思ってます。で、メール、皆さんからもいただきたいと思っておりまして、今日今ね、専門家っていうとすごいもう本当コロナの専門家とかさ、国際情勢の専門家みたいな感じで聞いちゃったかもしれないですけど、もうちょっとカジュアルいところで考えてます。メールのテーマはこちら。あなたが専門的な知識や見方を参考にするのはどういう分野ですか？映画を見るとき、レストランを選ぶとき、はたまた社会や世界の問題について考えるとき、あなたが専門家の意見を参考にするところを教えてください。ということで、専門的な知識や見方といっても、本当にザ難しい社会問題ということだけじゃなくて、例えば映画を見るときに、その映画評論家のコメントを参考にする人も、まあ、いるでしょうし、いや、そんなものよりもソーシャルメディアでみんながどうつぶやいてるかを見て、見に行くか決めるんだっていう人もいますよね。レストランでもそういうことあるかもしれません。なんかこう、専門家が言っているっていうことを、おお、なるほど、そうかっていうふうに頼りにしてしまう分野も、そうじゃない分野もあると思うし、それ人によって違うと思うので、ちょっとそういうね、分野、ジャンル、場面、シーン、そういうのあれば、ぜひね、教えていただきたいなと思っておりますが、二人はなんかそういう参考にする分野ってありますか？
なんか今僕聞いてと思ったのは、特にその、美容とかは、こうむしろ、プロのメイクアップアーティストみたいな人のもいいんだけど、なんかちょっと技術が高すぎて、そういう人が分かりやすく教えてくれるけど、逆にこう、素人の人たちはこういうコスメグッズが良かったみたいな、これを専門家というかどうかはまた別にして、そういうふうに参考にしてる人も結構いるかなと思うんですよね。例えば、知り合いで編集者の鎌塚亮さんっていう人がいて、僕と同い年の男性なんですけれども、なんかスキンケアとかを始めて、なんかメイクを、メンズメイクをしてみて、防具か、なんかウェブで連載になって最終的に、僕はメイクしてみることにしたっていう本漫画になってそれの原作になったりだとして、うん、そうやってこう分かりやすくいろんなことを教えてくれるんですよね。なんとかを買った方がいいとか BB クリームがどうだみたいなとかって、うん、僕も興味あっておこれ面白そうだなと思ってなんかそういうのをすごく参考にしたりとか僕なんかもちょっとしてみたりするんですけど最近こういう時にやっぱり手軽にいろいろ教えてくれるっていうような付き合い方も一つあるのかなというふうに思うし、だとでもなんかと他方で、やっぱレストランだとやっぱ食べログみたいなものにまたなんかちょっといろいろな問題があるみたいな議論もあったりするので、そこはどうなんだろうっていう、さっきも繰り返しになっちゃうけど、勘どころ、自分でどれをどう信頼するかしないかっていうところを結構、こう、なんていうのか問われるなっていうところは結構思ったりしますね。
斉藤さん、どうですか？
まあそうですね。やっぱり、まあ今回のね、そのロシアのウクライナ侵攻みたいな、まあ時事的な問題が起きた時って、やっぱ瞬間的にいろんな言論がそこかしこで語られるっていう時には、やっぱり僕自身は、まあ自分がこの人ならっていう専門家の話を、にまあ耳を傾ける。で、あんまり他のものは、入れないっていうふうなことは心がけてますね。
やっぱりその、もう本当に本流の本、まあ、なんていうか、専門家の力っていうのが、やっぱり、斉藤さんの分野としては強い。なるほどね。僕なんかだと、あれですね、専門家の人たちのカジュアルな情報発信で言うと、今、僕はもうとにかく動画編集の専門家の YouTube はもうアホほど見ているのであ 結局自分が専門じゃない分野というかある程度知識とかスキルはあるけれども、うん、やっぱり上には上のあるプロフェッショナルのいる分野について調べようと思ったらとりあえず動画に関してはもう YouTube 見たら大概のこと書いてあるとそれから音楽とか作曲についてもまあ最近はもう特に海外のものが多いですけどソフトの使い方とかはもう英語さえ分かればもう大体のことわかるぐらいになっていて、結構マルチメディア系はね、もうとにかくネット調べればなんか出てくるっていう感じになってるんですよ。で、一方で、やっぱりなんていうか、こうそういうところと相性の悪いジャンル、まあ論文とかね、本当に人文系の論文とかはね、とかそういう知識は なんていうの、本当に専門の論文検索用のデータベース行かないとダメだなとか、そういう使い分けはしてるんですけど、それで言ったら、あれだわ、僕今年ね、もう上半期ベスト本になると思っている本があって、ジリアン・テッドのアンソロビジョンっていう本なんですけど、これ、ね、面白いですよ。もともとサイロエフェクトっていう、その企業がね、その、いわゆるタコツボになってしまう原因について、調べたというかね、明らかにした本があるんですけど、この著者、テッドは、なんとケンブリッジ大学の大学院で文化人類学の博士号まで持っていて、で、その後フィナンシャルタイムズの記者になってっていう経歴の持ち主だそうなんですが、この、アンソロビジョンっていう本は、まあ、アンソロポロジー、人類学の見方がいかに、こう、例えば組織運営とか、あとコロナ対策とか、まあそういうところで重要になってくるかっていうのを、まあ書いている本で、こう聞くと、なんていうか、こう、いや、自分ちはその役に立つか役に立たないかで価値が決まるものじゃないっていう人もいると思うんだけど、結構もう本当に、なんて言うんだろう、文化人類学や、そのルーツでは社会学ともくっついてるので、社会学のその昔のその知識とかを引っ張り出してきながら、まあ、例えば、そのマルセル・モースの時代から、ピエール・ブリュデューまで、いろんな知識を引っ張り出してきて、そういうその文化人類学や社会学のそのものの見方っていうのが、世界のその多様性に寛容になることで、結果的にいろんな人がハッピーになるよねっていう、まあ、そういう世界観に貫かれていて、これはもう社会学入門、文化人類学入門としてもすごく面白いし、まあ、それだけじゃなくて、あ、やっぱり今、そのいろんなデータとか、本当、それこそその、いわゆるその世の中を客観的に見る専門家の知見がね、すごくこう、重宝される時代だからこそ、それとは別の専門の、見方を持っておくことが、いかにこう、大事で、かつ、まあ、ワクワクする、エキサイティングなことなのかっていうのを教えてくれる本で、まあ、本当おすすめなので、ぜひ皆さん、読んでほしいなと、最近こう、社会学もいろいろ言われがちなんでね、あ、こういうことを、する学問なのかというふうに思ってもらえると大変嬉しいなと。いうふうに思っておりますみたいな話があって、まあ、この話はその長いんですが、まあ、今してきたようにね、その専門家とか専門知っていうだけでも、その位置づけも揺らいでるし、まあ、どう付き合っていくかも難しいという環境の中で、その皆さんがね、その参考にしているものとかね、その、まあ、知っておきたいなと思うもの、そういう、まあ、専門のね、知識みたいなものがあれば、あるいは専門家がいれば教えてほしいし、それだけじゃなくて、さっきちょっと転職の話もありましたけれども、自分もそういうの身につけたいな、みたいな。まあ、さっきの僕だったら動画編集とかだったりしますけれども、こういうのを将来に向けて、こういうのも身につけてみたいな、こういうものの、専門の見方身につけてみたいなってものがあれば、それもね、ぜひ教えていただきたいなというふうに思っております。改めまして、ちょっと告知まとめで言うと、次回の放送がですね、4月の24日の25時、深夜1時、日付変わって、まあ、25日の深夜1時ってことですけれども、からの生放送となっております。タイトルがこれからの専門家の話をしよう、今考えたい専門性との付き合い方ということで、メールの方がですね、あなたが専門的な知識や見方を参考にするのはどういう分野ですか、映画を見るとき、レストランを選ぶとき、はたまた社会や世界の問題について考えるとき、あなたが専門家の意見を参考にするところを教えてください。そして合わせて、自分がこういう専門的な見方を身につけてみたいと思うものがあれば、それもぜひ、お寄せください。メールアドレスは life@tbs.co.jp、life@tbs.co.jp です。ということでね、なんかこう、毎回か、生放送が2ヶ月空くから、頭がライフ脳になるのに結構時間かかるんですけど、予告やってると、あれですね、ちょっと頭ライフ脳になりますね。来週の生放送も
聞け
そうな気がしてきた。ので、ぜひね、メールたくさんお寄せいただいて、専門性か、みたいな、まあ、感じでちょっとね、そういうのもあるのかとかね、そんなことを教えてくれる人がいるのとかね、ぜひ、あと、まあ、お気に入りで、この、ポッドキャストよく聞いてますとか、この YouTube よく見てますとかもね、教えてもらえると、いろんなね、知識がシェアされていって面白いんじゃないかなと思っております。ぜひぜひメールを寄せください、という感じです。お三方、なんか、追加で告知することありますか？
いや、告知じゃないですけど、本当になんかそのね、よく人生100年時代とかって言われるようになって、まだこれからな、僕、 まあ、今ちょうど50歳で、まあ、20年、30年ってまだ働かなきゃいけないときに、やっぱり専門、今持ってる専門性みたいなのが、果たしてずっと通用するとは思えないんですよね。そういうふうになんか、この先何十年って働き続けるときに、どうやって専門性って考えていったらいいんだろうっていうのは、まあ自分自身でも、謎だし、ぜひ今度の、放送を機会に、それを考えてみたいと思っています。
いや、僕もそれ、DX で、DX 今は。
そう、ライターにとっての DX 問題ね。
ね、打ち合わせでね、斉藤さんが DX をみたいなこと言ってね、みんなで DX しようみたいなことも言いましたけれどもね。
僕もだからもう25四半世紀働いてるわけですけど、自分のこの専門性って何だろうかっていうのを結構わからないっていうか、ラジオの番組を作ってきたっていうことが、その専門性のポイントどこにあるんだろうか、果たしてあるんだろうかみたいなすごい考えちゃいますね。で、僕らもそのね、多分いろんなことをやっていかないとこれからいけないと思うんだけど、で、まあ、いろんな局が、ラジオ局なんかもいろんなこと今始めてますし、僕らもそういうことやっていかなきゃいけないというときに、単になんていうかその音声メディアを作るとかっていうことだけじゃなくて、例えばこの番組って15年以上続いてるわけじゃないですか。15年以上にわたってある種、このリスナーもずっと聞いてくれてる人もいれば、新しく入ってくる人いなくなる人もいてみたいな中で、その関係性をずっとこう作っていく、維持していくみたいな、まあ結構サブスクリプションモデル的なことをずっとラジオってやってきたなみたいなこともあったりとか、もしかしたらそういうところになんかある種の専門性があるかもしれないしとか、いろんなところのその専門性が何なのかみたいなこともちょっと考えてみると面白いかもしれないなっていう気がするので、皆さんも、リスナーの皆さんもなんかそういうことをちょっと、そういう部分で自分のみたいなことを考えてみたときに、ひょっとしたらこういうことっていうのはこれからの専門性かもしれないみたいなことがあったら、なんかそんなこともメールで書いてくれると面白いかもしれないですね。
そうね、自分のこれがまさか生きるとは思ってなかったみたいな話とか、あとはね、その専門家っていうと、そのエキスパート以外にもいろいろね、専門家があるって話しましたけれども、やっぱこう、その分野の超トップのエキスパートが見えやすい時代だから、私に専門性なんてないですっていうふうに、まあ、思っちゃいがちなんだけれども、例えば僕、その動画編集とか画像編集とか、趣味のレベルでは全然できるんですけど、職場でそこまでこだわって動画編集できる大学教員なんていないわけですよ。そうすると、動画編集のスキルだけで言ったら大したことなくても、大学教員で発信する情報があるっていうのと組み合わせると、結構こう組み合わせでスペシャリティになったりするから、そういうね、この組み合わせ技みたいなのも考えると、さっきのまあ DX なんかわかりやすいですけれども、組み合わせで生まれる新しい、配信、なんだ、専門性みたいな、そういうのも出てくるかもしれないですよね。
そうですよ
これ
ね。
楽しいな。どうぞですか。
なんかその一昔前だと、専門性って言った時に結構資格とか、今ももちろんあるけれども、資格を取りましょうっていうブーム結構あったと思うんですけれども、今の社会変動の中での新しい専門性っていう時に、資格は確かに大事。何々プランナーとかいろいろ大事だけど、そこともちょっと違う。なんか自分のもともと持ってたものとちょっと新しい分野を掛け合わせるみたいなことになってきて、その逆に言えば専門って何なのかがわからないっていうところもあって、で、こう自分で作り上げていく。僕もまさに37で今年もうすぐ8になりますけれども、40ぐらいまでにこうなんかもうちょっと考えようって確かに思うんですよね。だからそういうことになった時に、こう自分をもう一回こう顧みるというか見直したりとか、こうなんかそういう機会に自分としてもなったらいいなと思うし、まあ聞いてくださってる人も本編いろいろみんなの話聞く中で、こんな自分あるかもなとか、いろいろ思ってもらったら嬉しいかななんてちょっと思ったりしますね。
そうなんだ。なんか46になるにあたっていろいろ考えたんですけど、この年になってくると一番まずいのは、もう私はこれでずっとやってきたんで、これ以外のことしませんおじさんになるのが一番まずいなと思って。いや、今日ほんとすぐなっちゃうから、今日気をつけないと。
ドキって感じがしますよね。
ね、そうなんですよ。もう自分の現場にこだわるおじさんになっちゃうと、現場に合わない環境とか世界とか時代が悪いって言い出しちゃうんで、これは本当良くないから、ぜひね、そういう柔軟なまんまで僕は生きていきたいなと思っておりますが、皆さんのね、いろんな世界とこうつながることによって、ラジオの現場で新しい専門性みたいなのが見えてくるとめちゃくちゃ面白いかなと、思っております。4月の24日、25時、深夜1時からの生放送ということで、ラジオ、ラジコ等々で、お聞きいただければと思っております。 はい、ということで、まあ、予告編としては、まあ、大体こんなもん、ですかね。今日は本当テーマは本当スッと結構決まったので、絶対こういう時は盛り上がるって決まってるので、ぜひね、お聞き逃しのないように、黒幕が OK を出したので、これで締めましょう。ということで、次回の生放送でお会いしましょう。